はい、今日も前回の続きですね、洋服からお話をしたいと思います。
やってますか
洋服ですね。洋服って何でしたっけ覚えてますか洋服洋服って何でしたっけ洋服洋服洋服って何だったんでしょう洋服って何だったんでしょう
大乗船
ああそうそうそうそう洋服っていうのは大乗船洋服って何かというとまず洋服というのは大乗船ですね、大乗船というのは一体何ですかというとですね、仏の御心を知りですねそして仏様のようになりたいと思って善をしていくってことなんです。もう一回言いますよ。行福っていうのは仏様の御心をですね。ですね。仏様の御心を知るってことなんです。ね、仏様の御心を知るとそしてその仏様の御心のように、行動に移 す、ね、こういうことですですからこの行というのはですね、仏様の御心のように実践する、ことなんです。こういうことですね。そういう善ってことです。仏様の御心のように実践する善ってことです。
実践ね。
はい。仏様の御心を
実践。
そして。仏様の御心のように実践することを行福とこう言います、ね、だから大乗禅っていうのは全ては仏の御心を知るところにあるんですよ、ね、仏様の御心を知るっていうことがこの行福の中心になってるんですねこういうことです、ね、だから仏の御心を知る知ればですね仏様の御心のように私もなりたいという心が起きてくるんです、ね、仏様の御心を知ったら
知ったら
そう知ったら仏様の御心のように私もなりたいという心が起きてくるんです、ね、
そうね、
はい、
なかなかね
だから仏様の御心を知るためにはですねどうしたらいいかというとまず仏様の御心のように実践してみるってことが大事なんですね実践してみて初めて仏様の御心が分かっていくこういうことです
それが難しいね
そう、それが難しいね。だからまず仏様の御心を知らなかったら仏様の御心のように実践はできないんですでそこで間違ってはいけないことはですね善というのはですね善っていうのは素晴らしいものなんですこの善っていうのは素晴らしいものなんです、 こういうことです。だから素晴らしい善を、善っていうのは素晴らしいものだから、善に触れた人は善がしたいと思うんです。
なるほど。
だから善をやりたいっていう気持ちが起きてくるんですね。それは良い種まきをしたら良い結果がやってくるからやりたいんじゃないんですよ、ね、良い結果が欲しいからやってるわけじゃなくてね、その善ということをやっている、その生き方が素晴らしいから善をするんです。だから結果が欲しくて種をまいてるわけではなくてね、もちろん結果は欲しいですけど、でも結果が欲しいからではなくて、その行いそのものが、素晴らしいわけです。
なんか一つしてもね。
そうそうそうそう。だから例えば苦しんでいる人を見てね、その苦しんでいる人を助けてあげると、ね、それは何のために助けたんですかと。そうね、助けた人からお礼をもらうため。そんなことはないでしょ。そんなことを見ても皆さん感動しますか。うわー、そうですよね、助けてあげればお金はもらえますよね。そうじゃなくて、自分の身を投げ出して、苦しんでいる人をね、助けていく、その姿に私たちは感動を覚えるわけです。そして、ああ私も同じように、善がしたいわと、あの人と同じようなことをしてみたい、ね、それが善なんです。だから仏様の御心を知ったならばですね、仏様の御心のように、実践したいという心が起きてくるんですね。ここが大事なんです。その仏様の御心のように実践したいという心を仏教では菩提心というんですね。はい、菩提心っていうのは一体何ですかというと、仏様の御心のように、私もしたいという心なんです、ね、仏様の御心を知って、あ、私も仏様の御心のようにやりたいと、それが菩提心というものですね。そこで観無量寿経を開いていただいてですね、130ページ。ですね。一番左ですね。三つには菩提心を起こしと、こういうふうに書いてありますね。で、前回はですね、私の記憶ではですね、ここまで話をしたと思うんです。覚えてますか？覚えてますか？菩提心まで前回は話をしたと思うので、ここは分かっていると思って先へ進んでよろしいでしょうか。いいですか。じゃあ、今日はその次ですね、深く因果を信じと、こういうことですね。深く因果を信じることを人心因果とこう言います。人心因果、因果の道理をですね、深く信じるということはどういうことなのか、これをですね、まずよく知ることが必要です、ね、因果の道理を、深く信じるということが必要なんですね。でそこでまず、仏様のことをですね、仏様のことを別の言葉で、如来とこう言います。仏と言ったらね、これ如来ということです、ね、仏様と言ったら如来とこう言いますね。 で如来っていうのは一体何ですかと言ったら、如よりやってきた人。
如よりやってきた
人。そう、如っていうのはですね、これは如とし。っていうことですね。如とし、これ如っていうのはね、如としとこう読みますね。如としと、何が如としって言ったら、この如という世界は善をしたら善果がやってくる、ね、良いことをしたら、幸せがやってくるですね。悪いことをしたら苦しみがやってくる。これがですね、この世の真理です。だから良いことをしたら幸せがやってくるし、悪いことをしたら苦しみがやってくる。
そうか、したらやっぱり苦しみがやってくるから、あれか、悪いことばっかり
まあ、これをまず如っていうんですね。如っていうのはいわゆる真理のことで、真理っていうのは一つの法則で永遠に変わらないものを言います。でここで簡単に、出したのはね、深く因果を信じるっていう話をしたので、この因果関係というのはどういうものがあるかというと、この真理、この世の真理っていうのは良いことをしたら必ず幸せになれるんです。で悪いことをしたら、苦しみがやってくるんですですね。で仏というのはそれをはっきりと分かった人を言うんですね。仏様っていうのは何が善で何が悪かということが分かっている人を言うんです。ね、仏様とは一体どんな存在ですかと言ったら、仏というのは何が善で何が悪かということが分かっている人を言うんです。そう、だから特にね、この世の真理で言うならば、善は何か、この世の本当の善とは何か、本当の悪とは何かということをですね、知っている人をですね、仏というんです。そして来っていうのはね、それを私たちに伝えるためにやってきた。如よりですね、来現したですね、真如より来現したですね。来現っていうのは来たり現れたっていうことでね、何のためにって言ったら、本当の善とね、本当の悪をですね、私たちに伝えるためにですね、私たちのところにやってきた、ね、だから因果の道理を信じるっていうことはですね、これを信じるってことです。良いことをしたら幸せになれる、悪いことをしたら苦しみがやってくる。いいですか。
如来様って言われるけれど、こう仏様イコール如来。
そうですね、仏様、イコール、如来と理解していいですね。
阿弥陀様も如来様になる。
阿弥陀様も如来様になりますね、まあ、仏と言ったら仏の悟りを言いますね。如来って言ったらその真理をですね、私たちに伝える方を言います。だからちょっと意味合いが違いますけど、イコールと理解していいと思います。だから、如来、仏と言ったら如来ですね。だから仏様の御心を知るためには、本当の善と本当の悪を知らないといけないわけです、いいですか。仏様の御心を知るっていうことは、本当の善を知れば仏様の御心がわかるってことです。 本当の悪が分かれば仏様の御心が分かるってことです。だから仏様がどういう御心でおられるのかということは、本当の善と本当の悪を知ることによって分かるんです。で、この本当の善、本当の悪をですね、仏教ではこれ法って言うんです、ね、本当の善とは何か、本当の悪とは何かっていうね、善悪の基準をですね、これを法と言います。
法の中にそれを説かれてるってい
う、法のな、法に収まるところです。法っていうのはいわゆる法則ですからね。だから何が善で何が悪なのかということを法と言います、ね、何が善で何が悪かっていうことがいわゆる法なんです。いいですかね。
それは絶対変わらない
もの。そう、絶対に変わらないもの。これを仏教では月に例えられるわけですね。こうね、法を月に例えられるわけです。
法を月に例えるの？
うん、法を月に例えるんですよ、うん、仏教ではね、月に例えるわけです。だから、私たちはですね、本当の善を知りたいと思ってるんですよ。本当の悪を知りたいと思ってるんです。だからこの法という月を見たいと思ってるんです。いいですかね。本当の善とは何か、本当の悪というものは何かっていうことが知りたいんです。なんで知りたいかというと、私たちはこの法を知らないから苦しんでるんですよ。ね、この法を正しく知ることを仏教では知恵って言うんですね。
親鸞聖人が言われた新月を観ずといえどもの月も、
そうだから、それを言いたくて、それを言いたくて月に例えてますよって言ったわけです。だからそこを話を出す前にですね、出す前に一体、仏教でどういう教えなのかということを正しく理解していただく必要があるわけです。仏教というのは摩訶不思議な力によって幸せになれるわけではないわけです。そうではなくて、正しくですね、この世の善とは何か、この世の悪とは何かということを正しく知ることによって私たちは幸せになれるわけです。これを仏教では知恵って言うんです。だから何が善で何が悪なのかということを正しく知らないとですね、とんでもないものが、とんでもないものを掴んでね、これで幸せになれると思ってしまうわけです。ね。だから私たちはこの正しい善、正しい悪というものを知りたいと思う。つまり法が知りたいと思う。月が見たいと思うわけです。ね。だから仏教というのはこの月を正しく知ることが仏教の教えなんですね。そこで親鸞聖人は、この比叡山に登ってね、新月というね、法を何が善で何が悪かということを正しく知りたいと思ったわけです。で、新月を観ずといえどもってね、もううん、なおおうってね、もううんっていうのはですね、正しい善、正しい悪というものを知りたいと思ってもですね、私たちの心の中にもう迷いの雲があるわけですね。ね、もう運っていうのがあるわけです。 迷いの雲で真理の月が見えない。これはどういうことかというと、この毛っていうのは一体何か、ね、この毛っていうのは牛が毛って鳴くわけではなくてですね、この毛っていうのはですね、わかりやすく言えば我欲です。我欲っていうのは自分の都合が入るんです。つまり都合のいいように、都合のいいように物事を解釈しようとするわけ。だから新月を感じといえどもっていうことは、今ね苦しんで働いている、頑張っても頑張ってもね苦しんでいると、こうした場合ですね、深く因果の道理を信じている人は、苦しんでいるってことは私のやってることは悪なんです。
良いことでないから苦しんで
る。そう良いことではないから苦しんでるわけ、ね、だから自分の心が苦しんでいるってことは間違いなく悪なんです、ね、ところがこの我欲が働く、私のやってることに間違いなどあるはずがない。そうするとこの心、この苦しんでいることはですね、これは良い種まきなんだと思ってしまうわけ。
我慢すれば、
そう、頑張ってやっていればっていうことで、この我欲が入るとですね、苦しみという結果を私たちは因に変えてしまうわけ。ね、これは種まきなんだ。ね、そして未来に結果がやってくるんだ。頑張れば幸せになれると。
間違った方向へ頑張ってるから、
そう、だから正しく見れないわけね。そうだから新月を感ずといえどもっていうのは、いわゆる因果の道理から見ればね、苦しみがやってきてるっていうことは悪なんです。大体幸せなんてやってきてないからね、善なんてやってないわけですよ、ね、だから苦しみしかやってきてないので、それは悪しかやっていないはずなんですね。だけどそれが見れない。新月を感ずっていうのは悪因悪果だっていうことを正しく見よう、これ人心因果ってことですね。因果の道理を深く信じようとしても、蒙運なお覆う、我欲が入ってきてですね、覆ってしまうわけですよ。いや間違ってない、間違ってない、私のやってることが間違いのはずがない。
間違ってないと思わんかったらやれないなんか本当に力入らんな。
ね、それは力が入らないのは
認めたくない
んだよ。いえ、力が入らないのは悪だということがだんだん分かってきてるからなんですよ。
ああ、そういうことなんだ。
ね、それでも頑張ろうとしてるのは、いや、認めたくない。認めてしまったら何のために頑張ってきたの。ね、新月を感ずといえども、もう運なおうと。親鸞聖人のお気持ちが分かっていただきました？煽ってるな俺も。だから新月っていうのは非常にシンプルです。何がシンプルかって言ったら因果の道理だから、幸せがやってきたらこれ善、ね、苦しみやってきたら悪なんです。
自分の今の心を見れば、分かるということ、
ね。そう。今の自分の心が苦しんでいるのならばね、それは間違いなく自分のやってきたことは悪なんです。それを認めようが認めないまいがね、 認めようが認めまいが苦しんでるっていう現実があるわけです。苦しんでるという現実を見るとですね、それは明らかに悪なので、この悪をやめていかないといけないわけ。ところが悪をやめていくことができない。それはなぜなのかというとですね、それは心が散り乱れているからなんです、ね、そう、ね、心が、散り乱れているとですね、なんで悪をやめることができないのかというとですね、私たちの心をですね、水面に例えるとですね、心っていうのはこの水面の奥にあるものなんですよ。わかります？
水面の奥に。
そう、水面、ここに私がいたとしてね、この水面のすぐ横に私がいたとして、水面の中、こうね、こう水面、池、湖があったとしたら、その湖をこうそばにいて、見ようとするとね、その水面が静まっていたならば、その奥にあるものがね、見えるわけですね。水の中にあるものが見えるわけです。ところが私の心が散り乱れているとですね、ちょうど水面がこうパチャパチャパチャパチャと波立っているとですね、私のそのいわゆる心が見えない
ん
です
。歪んで見える。
いえいえ、歪んでというか見えない、
見えない。
私の心で何を考えているのかっていうことがわからないんです。わからないとどうなるのかというとですね、心が見えないと私たちは行いにしかね、行いしか見えなくなるんですよ。
行いっていうのは頭で考えてやってる。
ええ、行いっていうのはね、例えば分かりやすく言えば農家でいたらね、その働い、今苦しんでいるのは悪をやっているからだと。じゃあなぜ苦しんでるかって言ったら働いているからだと。そうだ、働くことが悪いことなのかと。そんなわけないだろ、働かなかったら生きていけないじゃないか、こういうふうになるわけです。一生懸命働くことが悪いことのように思えないわけです。実際一生懸命働くことが悪いことじゃないんです。そうじゃなくて、あなたの心に原因があるわけ。
どういう心で働いている
のか。そう、どういう心で働いているのかっていうことが大事なんですね。ところがそのどういう心っていうのが見えなくて、ただ働いている時はね、働くことはいいことなんだろう、いいことなんだから、どうしてそれがね悪いことになるんだと。
そっか、働いてるって行動しか見てない、行いしか見てない。
そうそうそうそう。
どういう心で、
そう、どういう心でやっているか、そのどういう心っていうのが苦しみを生み出している元なんです。ところが心が散り乱れているとですね、その因の部分が全く見えないわけ。そうすると因果の道理と言いつつですね、因が全然わかんなければね、因果の道理って全然わかんなくなる。だから深く因果なんかね、信じることなんてできるはずがないんです。一生懸命働いていることが悪いことではなくて、その働いている心がけなんですね。例えば早く楽になりたいと思って働いているならばね、その楽になりたいという心が苦しみを生み出しているんです。ところが心が散り乱れていると、その心の部分が見えないわけ。 楽になりたいっていう心が見えずに働いていることしか見えてないわけ。そうすると因果の道理がいわゆる行いと結果の関係になっていくわけですね。そう、因がわからないとですね、因っていうのはわかんないから、本当は因果の道理っていうのは心の種まきとその心の結果なわけですよ。ただ心が散り乱れている人は心の種まきも見えないならば、心の今の結果の状態も見えてないわけ。そういう人が因果の道理を信じているっていうのは、行いという因とそして形のある結果なんです。だから一生懸命働いてお金が稼げたならば全員善果なんです。そう、そう思ってるんです。一生懸命良いことをして良い結果がやってきた、
ね、良い結果っていうのはお金が入った、
そう、お金が入ったとか、うん、出世したとかですね、地位が得られた、名誉が入った、財産が入ったっていうことが善果になるわけね。
欲が満たされた、
うん、形のある結果が得られたっていうのがね、うん、それが結果なんです。で全員善果でね、うん、で私たちの善っていうのは、善の価値基準っていうのは心になくてね、うん、行いにあるわけ。だから私たちが善だとか悪だと言っているものはですね、善とか悪だと言っていることと、仏教で善とか悪だと言っていることは根本的に違うんです。根本的に違うんです。
別世界のもの、
そう、別次元のものなんです。つまり善っていうのはもう行いなんですよ。良い行いなんですね。悪っていうのは悪い行いなんです。そしていわゆる善かっていうね、この行いによって生み出された結果っていうのは形のある結果なんです、うん、悪化っていうのもいわゆる牢屋に入ったとかね、警察に捕まったとかね、そういう形のある結果なんです、うん、
その心が見えないから結局心がないんだよね、そこにね。
そう、心が全く見えないから、心に心を問題にすることができないっていう。だから心のいわゆる種まきも心の幸せも全然分かんないわけ、うん、例えば自分の心を犠牲にして苦しみながらお金が稼げた場合ね、うん、それは全員善果だと思うわけ、うん、
よかったよかったっていうのね。
そうそう、苦しみながら結果が出てきたっていうことは、これは全員善果じゃないかと。でも私たちが因果の道理を信じているっていうことと、仏法で因果の道理を信じるっていうのはもう次元が違うんですよ。全然違う話なんです。私たちも因果の道理を信じてるけど、私たちの信じてる因果の道理と仏教でいう因果の道理って根本的に違うんです。だから私たちは信じられなくなるんです、因果の道理が。それはなぜかと言ったら、私たちは一生懸命頑張っているのにね、結果が出てこない、ね、良い種をまいて頑張っているはずなのに結果が出ない。やっぱり因果の道理は間違ってるんじゃないかと思うんです。悪いことしていてもね、のうのうと生きている人がいると、あんな人をのさばらしていていいんですかと。やっぱり因果の通りね、この世には因果の通りなんてないんじゃないかと、こういうふうに思ってしまう。
そうだね、こう 結果が来ないからもっと頑張ってもっと頑張ってそのうち結果が来るだろうって、
ね、そうそうそうそう、
そうじゃないね、やっぱりね、
はい、うん、ここ分かりますか？だから全然次元の違う話をしてるんですよ。
画欲で考えて、いや、その追われてて心が見えてないんだから。
だからそう、心が乱れていると心が見えないから、因果の通りで言ったら因の部分が全く見えないんです。ということは反省もできないんです。そう、うん、だからその行い自体をやめようと思うわけ。例えばあの人と会って嫌な思いをした、だからもう会うことをやめようと思う、
うん、
それが配役自然なわけ。なぜかというとその人と会うといつも嫌な思いをするから、嫌な思いをするぐらいなら会わない方がいい、うん、それは行いという部分を見てるし、結果も形しか見えてないわけです。で、仏法っていうのは違うんですね。仏法っていうのは心の部分を指すわけです。しかもそのあなたが嫌な思いをしたっていうことは、あなたの心が苦しんでいるのは人心がですからね。間違いなくあなたに悪があるからなんです。だから相手が悪いわけではなくて、あなたの心に何か悪い種まきがあるんですよ。
その人をこう嫌悪感を感じてしまう私の心に、
そう、心に原因があるわけ、うん、
受け入れられない、
うん、
自分、
そう、自分の方に、その人を許せないというかね、
うん、
その人を嫌だと思う何かがあるわけ、
うん、それは自分の我、
まあ我というものが原因となっているわけですね、
うん、
必ず絡んでるんですよ、我がね、
絡んでるよね、
絡んでるわけ、
我がなければ受け入れられるんだよね。
そうそうそう
そう、そうだわ、
うん、こういうことです。だから苦しいことがあった場合、その苦しみはですね、必ず原因があって、そして自分の心にあるんです。これが因果の道理なんです。
人が悪いんじゃないからね、うん、
そう、人が悪いわけじゃないんですよ、うん、人が悪いと思うのは形を問題にしてるからなんです、
う
ん、
そうだね、
つまりこの人が問題なんだっていうふうに思ってしまうわけだけど、もし他の人だったらこういうふうに感じるだろうかって考えてみるんですね。私は感じたけど他の人だったら感じないとしたならば、それは私の心と他の人の心に違いがあるんですね。私が嫌だと感じてるってことは、私にしかない因があるんです。これそれが嫌だと感じさせてるんです、うん、そう、その因は私の心を穏やかにしないと見えないんです、うんうん、
心が穏やかにならないと仏法聞けないように、
そう、心が穏やかにならないと仏法を聞けないように、また心が穏やかにならないと仏教の根幹である因果の道理は絶対分かんない、うん、そこで親鸞聖人は浄水を凝らそうとしたわけ。その心を穏やかにしていこう、穏やかにしていこうとしたわけです。なんでかって言ったら、穏やかにしないと私の心が見えないから。 そこで私の心をですね、何が乱しているのかというと、我欲が乱しているわけ。だから私の我欲が法を見せなくしている。私の我欲が心を散り乱せている。だから浄水を凝らすといえども、しきろうしきりに至りとですね。浄水というのは心を穏やかにしていこうとした。なぜかというと心を知るためなんですね。自分の心を深く見つめるために、心を穏やかにしようとすると、しきろうね、都合悪いんです。私が間違っていると認めたくないという心があって、自分は正しいんだっていう正当化しようとする心があって、私の心がですね、乱れていくんです。間違ってない、間違ってない、私は悪くないね。あなたね、ちょっと薬、その睡眠薬ね、量が多いからね、あ、今日は飲まなくてもいいでしょね、迷惑かかるから、明日飲んだらいいからね、今は飲まない方がいいよって、こういうふうに言われてもね、言われても心が乱れて聞けない。でもっていう心があるわけ。でも私には必要なんだっていう心があって、そう聞けない。
もうしょうがないね。
はい、
やめないから。
やめない。なんでやめないかというと、我欲があるから。
我欲は自分のやってることは正しいと、
そう
言って嫌な思いするん
だ。自分のやっていることをですね、正しいと思う、ね、正しいと思うし、自分の都合のいいように物事を見てしまう。
そう、
ね。自分の都合、この我欲が入って、いわゆるこの善悪の基準が完全にずれてしまってるわけね。だから法っていうのは正しい善、正しい悪が教えられてね、変わらない善悪がなんですけどね、そこに私たちの我欲が入ると、私たち流の善悪が出来上がるんです。この善悪には私の都合がいっぱい入ってます。どんな都合か、いっぱいありますよ。例えばね、私たちは肉を平気で食べますよね。ね、牛の肉、豚の肉、鶏の肉、あ、美味しいなとね、ステーキ美味しかったなとかね、焼肉美味しかったなと言って食べます。
悪いね。
悪いと思ってないじゃないですか。ね、それはなんで食べているのかって言ったら、人間は動物の中のね、トップだから。
ああ、知恵ある人間だから。
そう、知恵がある人間だから、動物を食べてもいいんだ。
牛の肉食べて、
牛の肉を食べてもいいんだ。
何食べて、
だから虫は殺してもいいんだ、豚を殺してもいいんだ。
いや、牛だって涙流すってよ、
ね、牛を殺しても豚を殺してもね、私たちは平気で折れるのは、それは私の我欲がですね、この善悪の基準にですね、こう思いっきり入ってるからです。だから牛は殺していい、豚は殺していい、だけど人間は殺しちゃいけないと。
食べない人いいのかな、
肉食べない人。
いや、肉食べないからもん、あの、いいってことじゃなくて、分かっていただきたいのは、その豚や牛や鳥は殺していいけれども、人間は殺しちゃいけないっていう風に自分の勝手な理屈をつけて見ていることなんですよ。何が問題なのかっていうと、その勝手な理屈は勝手だから、どれだけでも変えられるんです。どう変えるかというと、人間の中の黒人は奴隷として扱っていいけど、白人はダメなんだ。こういうことです。つまり ひとたびですね、他の動物は殺してもいいけど、人間は殺しちゃいけないんだっていうふうに、こう、区別をつけるとですね、その区別っていうのは絶対的な基準があるわけじゃなくて、勝手に決めれるわけ。例えば北朝鮮だったら、北朝鮮の豊かな家庭の人たちは守ってあげなくちゃいけないけど、地方の貧しい人たちは死んで当然なんだと。こういう心になるわけ。つまり私たちの都合っていうのは、都合が悪いものは全部殺していいんだっていう風になっちゃう。そしたら核兵器のボタンを押しても OK なんです。キリスト教を信じているものは助けないといけないけど、キリスト教を信じていないものは殺していいんだ。こういう心から戦争を生み出していくわけ。だから知っていただきたいのは、だから牛の肉を食べちゃいけないとか、豚の肉を食べちゃいけないとか、鶏の肉を食べちゃいけないっていうことではないんです。そうではなくて、その鳥は殺していながらね、殺人を犯した人に対してあんなことする心がわからんとかね、人間として絶対やっちゃいけないことだとかね、そういうことは言えないってことなんです。あなたは牛をどれだけ殺してきたんですかと、豚をどれだけ殺してきたんですかと、あの殺人犯と私と何が違うんですか。生き物を殺しているっていうことから言えば全く同じじゃないですか。それを、その人間を殺した者は殺人にしろと、死刑にしろと言ってですね、そして、豚の肉を食べたり牛の肉を食べたり鶏の肉を食べている人がですよ、大冗談に構えてね、殺人を犯した者は死刑ってね、こういうふうにこうテレビで訴えている。おかしいんです。それは自己中心、我欲が入ってるからなんです。そうじゃなくて、真理というところから見たならばね、仏様の眼から見たならば、殺人をした人と豚の肉や牛の肉を食べているような人とですね、同レベルなんです。
そう、どれだけ食べてるか分からない。
そう。だからそれを思えばね、殺人を犯している人を見てね、あんな悪いやつはいないとか、あんな恐ろしいことをしている人はいないとか、そういうことは言えないってこと。ところが私たちはこの我欲が入って物事の善悪を考えているから、殺人犯は悪だと。でも殺牛はですね、殺豚は許されるわけです。殺害虫もね、許されるわけです。そうじゃなくて、あ、悪いことをしてるんだなと。で、分かっていただきたいのは、それをね、だから地獄行きなんだってことじゃないんです。ここをよく知っていただきたいんですけど、たくさんの生き物を殺しているから、だから地獄行きだってことじゃないんです。地獄に落ちる人はね、その生き物を殺して当然だと思ってる人なんです。つまり殺生というのはね、行いが問題じゃないわけ。どれだけの生き物を殺してきたかってことが問題じゃなくて、法は心なんです。どんな心で殺してきたかが問題なんです。人間様が食べるものなんだから、害虫を殺していいんだっていう風にね、人間だけは尊い、他の動物は殺していいんだっていう心で殺したならば、 その心が悪なんです。ここがポイントですね。だから当然なんだっていうふうに思って殺すことが悪なんです。言葉を変えると心がけが正しければね、どれだけの生き物を殺していたとしてもそれは罪ではないんですね、仏教的に言うと。問題なのはその心にあるわけです。
食べてる人もこれは当たり前当然だなんて食べててもダメだね。
そうですね、それをその当たり前なんだと、人間は
食
われるようになってるんだって言って当然だと言って食べている人はですね、その動物に対して向かっている心が人に対しても向かうわけです。だから私にとって都合の悪いものは死んでもいいと、こういうふうに思っている心なんです。それは裏を返すと、あなたが都合が悪くなった瞬間に周りの人から捨てられますよってことなんです。
強い間はいいけれど、
そう、だから殺生を平気でやる人はですね、その殺した動物によって殺されるわけではなくて、どちらかというと自分の育てた子供によって、虐げられるってことです。
でも食べてる人と屠殺のそういう仕事の人とはやっぱ同じ、
同じですね。その心がですよ、心が問題なので、その食べているからいいんだとは言えない。それとね、人間だから食べて当然なんだと、その動物の気持ちを分からずに食べているならばですね、同罪になるわけです。だからどれだけ殺したかじゃないんですね、仏教という教えは。そうじゃなくて、どういう心で行いをしたかなんです。その心が運命を生み出していくんですね。だからその心が正しければ幸せになれるし、心が間違っているならば苦しみを生み出してくる。その心というのは我欲が混ざると見えなくなるんです。でこのように我欲がその混ざって善悪を見ていることをですね、勝手に自分の都合でですね、生も邪も勝手に決める我が都合ってね、こういう歌があるんですけど、生も邪も、ね、勝手に決める我が都合ってね、生も邪も勝手に決める我が都合と。でこのように勝手にですね、善悪生も邪も決めてしまう心を仏教ではですね、邪見というんですね。これ生も邪も自分の勝手にですね決めてしまう心を仏教では邪見って言います、ね、自分の都合が入る。だから私たちは自分の都合のいいように、自分の姿を見ているので、私たちがやっている行いは当然善ばかりなんです。当然でしょ。だから悪なんてやってると思う人なんていないんです、世の中に。
おかしいって言われたら腹立つもんね。
あんたのやってるのおかしいよって
言われて、なぜかとは私の都合が入って物事を見てるから、これ邪見って言ってね、で邪見で物事を見てるから私たちのやってる行いは全部善なんです、うん、悪なんてやってる人なんていないの世の中に。
自分にとって善、
だから私は善人なんですよ、誰もが、これね、善しかやってないから当然私は善人なんです。だから大乗壇に構えて悪人を裁けるわけ。今の政治はなってないね。鳩山さんおかしい、麻生さんダメだ、ね、こういうことが言えるのもですね、あなたは、私は鳩山さんより上だからなんです。鳩山さんは悪いことした悪人ね。でも私は鳩山さんよりも良いことしかやっていないので、
やめちゃったもんですからね、
鳩山さんね。え、やめてないんです
よ。ああ、弟さんの、
あ、弟さん、お兄さん、お兄さん、
お兄さん
も
ね、
お兄さんの方ね。そうすると私の方がこれ上ですよね、鳩山さんより上だから、鳩山さんも間違ってるね、麻生さんもおかしい、こういうふうに言えるわけ。なんでって、私は良いことしかやっていない善人だから。
いやいや、よく言えるもんだなと思う。
よく言える、よく言えるのも邪見だからなんです、ね、そうやって善人だと私のことをおのぼれて美化していることを仏教では狂慢って言うんですね。ね、邪見狂慢、あれ、どっかで聞いたことないですか、邪見狂慢。そう、邪見狂慢の悪主張は信行受持すること、鼻鼻持って片足と、
信行受持することできない、
全身ができてないと聞いちゃダメだね。
邪見狂慢の悪主張は信行受持すること、鼻肌持って片足と、こういうふうに言われてですね、邪見狂慢のものはですね、邪見狂慢のものはってことですね、信行受持すること、信行っていうのはですね、阿弥陀仏に救われることですね。阿弥陀仏に救われることは非常に難しい。なんでか、当たり前ですね。邪見っていうのは物事の正も邪もですね、勝手に決めている人なんです、ね、だから自分のいわゆる善悪の基準がずれているっていうことが分かってない、ね、我が都合、つまり我欲によってね、我が都合によって正も邪も勝手に決めている、そういう因果の道理を、道理じゃないですけどね、因果律を信じてるわけ。
法からかけ離れてることさえも知らない、ね、
そう、法からかけ離れているわけ。
仏法の中に、
そう、
下道になってしまう。
そう、これ下道なんですよ。だから私たちは下道の心を持ってる、で仏法を全然知らないわけ、善悪を全然知らない、知恵がない、愚痴の状態なんですね。そして自分の都合で善悪を決めているから、当然のごとく私は善しかやっていないから善人になるんです、うん、で善人だと、当然善人だと思うからね、一生懸命頑張る人ほど善をやっている人だからうぬぼれていく。一生懸命頑張れば頑張るほどうぬぼれるわけですね。こういうことです。 そう、一人も頑張ってる、一人も頑張ってる。何を頑張ってるか、当然良いことを頑張っている。悪いことを頑張ってる人なんていないです、うん、良いことを頑張っている私はなんて素晴らしい人間なんだろうと。だからこの邪見と狂慢ということを正しく見ていかなければ、阿弥陀仏に救われるということはないですね。そう、仏法に入っていってないから。仏法っていう教えはね、私の善悪はね、善悪を知らないとところに立って仏法の善悪を一つ一つその正していくですね。自分何が善なんだろう、何が悪なんだろうっていうことを、うん、正しく理解していこうとするのが仏法なんです。
何が正しいか何が間違ってるかわからないっていうところに立っていけばいいんだけど、立ってない。
そう、立ってないんです。だから因果の道理を人心どころかですね因果の道理を知らないわけですよ、私たちは。全然
因果の道理っていうと完全にかけ離れたところで分かってるつもりしてるだけで、
そこで、私たちはこの我欲を離れなければ、月も見ることもできなければ心を見ることもできないというところに立つわけですね。つまり邪見狂慢のものを変えていかなければね、救われないということが明らかになるわけです。ここまで分かっていただけたでしょうか。じゃあちょっと休憩をします。